宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード83。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、まずちょっと最初にお話ししなければいけないことがあって、前回のエピソードでちょっと最近私こういろいろダラダラしてしまってダメだっていうお話をして、11月はね、基本的なところを頑張るぞっていうことをお話ししたと思うんですが、そのお話の中でこういろいろだらけてしまって、女子としてダメだわ私ということで、私無意識だったんですが、私不女子だわみたいな表現をしたらしいんですよ。それをね、ちょっとご指摘いただきまして、私紐の女っていう表現と不女子っていう表現をちょっとこう混同していたんですけど、不女子ってね、ボーイズラブ系のね、小説とか漫画が、まあ、大好きな女子のことを指すんですって。とんだ勘違い。まあね、実は私高校の時にバレーボール部だったんですけど、うちの部室にはね、ボーイズラブ漫画がずらーっと並んでいたっていうのはここだけの秘密ですけど。まあ、私の趣味ではなかったんですけどね、部員の一人に影響されて、なぜかうちのバレー部みんなそのボーイズラムの漫画を読むのが習慣だったっていうね。まあっていうことはね、こうあながち私も不女子って表現して間違いないかもしれないですけどね。はい、ということで、今回の今日のエピソードでは、現在カリフォルニアで大問題となっている火事についてお話ししたいと思います。その他、アメリカあるあるについてもお話ししたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、私現在カリフォルニアに住んでいるんですけれども、今あちこちで火事が発生してまして、カリフォルニア大変なことになっています。カリフォルニアに住んでいる方はもちろんだと思うんですけど、アメリカの別の州とか他の国や日本に住んでいる方もニュースなどでカリフォルニアの火事何かしら聞いたよという方も多いかもしれません。カリフォルニアの北部とかね、あとはロサンゼルスの山の方とかで発生しているんですけれども、南部カリフォルニア南部のロサンゼルス周辺とかの山火事って、本当に結構内陸の山の方っていうイメージが今まで強かったんですけど、今年はですね、本当にロスのすぐ近くのすぐ上の山の方で火事が発生してて、豪邸がたくさん建っている地域でもあるらしいんですよね。だから有名人が、例えばシュワちゃんとかねの家とかも結構避難対象になっているみたいで、大きなニュースにこちらでもなっています。でカリフォルニアって毎年のように火事がってこの時期になると言っているんですけど、今年はちょっと状況が違いまして、今大きな、ニュースというか問題というか出来事としてはですね、大規模な計画停電が行われています。何でもね、去年やその前から、カリフォルニアでは大きな山火事がいつも発生しているんですけど、その原因が電線の破損というようなことが言われてまして、で電力会社が整備を怠っていたからだって言って、原因は電力会社だって、こう言われてきているんですけれども、それもありまして今年は電力会社が思い切った対策に乗り出したんですよね。でそれが強風、風が強い日が予想されるっていう時は、 火事が発生しそうな危ないエリアには電気を送りません、計画的にそのエリアを停電させますって決めたんですよ、電力会社が。で実際もう今年10月からかな、もう数回計画停電が実施されてきてるんですけど、まあ、確かにね、山の中とかの電線でこう脆くなっているような、古くなっているようなところに強風がバンバン吹いて、で電線がこう破損してそこからこう出火してって考えられるなと思って、考えただけで、まあ、怖いですけどね。でも何が大変って、その計画停電の、今回の計画停電のエリアがですね、すんごい広いんですよ。幸い私が住んでいる町はその停電から逃れているんですけれども、それでもね、うちから15分ぐらい北に走ったところは停電の対象だったりとか、あとサンフランシスコの中心部とかは対象外みたいですけれども、ベイエリアの広い範囲でも電気が止まっていたり、もう本当に今まで過去で一番大規模な計画停電らしいです。でまあ火事が発生したらね、もちろん大変ですし被害もすごいと思うんですけれども、でも停電も大変ですよね。今回のその停電が1日とかではなくて、数日間もう完全に電気が止まってしまったらしくて、いやきついですよね。学校とかはまあ休校になったりとか、お店もお休みになったり、その地域のビジネスとかにも大打撃だと思います。でしかもね、対象地域の中はホテルとかも停電になったところも多かったようで、まあ、発電機でね、一応営業はしているけれども施設内の一部サービスが制限されているという話も聞きました。例えばホテルの中にあるレストランとかね、ラウンジがクローズになっていたりとか、スパが利用できなかったりとか、なんか結構大きな違いらしいです。いやー困っちゃいますよね。もう今はね、この現代文化は電気様々ですからね。まあ今これを録音している時点、今日はですね、どのエリアでも計画停電は行われていないみたいなのですが、今後また天候によってね、強風とそして乾燥がドッキングして高まるっていう予想される日には、また停電ということもあるんだと思います。まあ火事ね、これ以上発生しないことを願っています。はい、で山火事でそう思い出したんですけど、この前ね、すごい光景を目撃したんですよ。ちょっとその話をしたいんですけど、あれはね、いつだっけかな、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね、LA に友達夫婦に会いに出かけたんですけれども、その時にインターステート5っていう、まあ、フリーウェイを通っていきました。インターステート5、みんな I-5 って呼んでるんですけど、まあ、南北にカリフォルニアからオレゴン、そしてシアトルまで州をまたいでね、南北に走っている高速道路なんですけど、まあ、その I-5 をね走ってえっちらおっちら LA まで行ったんですけれども、 LA に入る手前に I-5 って山があるんですよ。山越えをするんですね。でそのあたりで渋滞し始めて、で、まあ、どうやら火事がその山のところで発生しているらしいと。でまあちょっと見てたらね、煙が遠くからでも上がっているのが見えて、ああ火事だみたいな感じだったんですけど、で Google マップのナビを使ってて、で、まあ、Google マップで見てももう渋滞のね表示がもう真っ赤で、道路がで通行止めになっているっぽいみたいな表示も出てたんですよ。まあそんなシチュエーションの中でね、すごい光景を目撃したんですけど、なんとね、一番端のレーンを走っている車が U ターンして逆走し始めたんですよ。いやいやいやいやいやいやいや、 I-5 ですよ、高速道路ですよ、え逆走と思って、で最初ね驚きすぎて全然状況がつかめなくて、って思って見てたら、なんか次から次へとね同じように逆走する車が出てきて、何ってなんかもうよくわからない混乱状態だったんですけど、私は一人なんかね、みんなI-5 その高速道路上にある入り口を目指してね逆走してってて、 その入り口から一般道にね出てっていたんですよ。いやいやいやいや、高速道路の入り口ですよ、出口じゃなくて。だから基本はもちろんもう一方通行で入ってくるだけの道なのに、そこから逆走して出てってて、ありえないと思って。まあ渋滞の状況としてはすごく詰まってたんですけど、でも完全に止まっているわけではなくて、車動いてはいたんですよ。周りがね、でもノロノロ運転だからって高速逆走して、しかも入り口から出ていきます？普通。もう私びっくりしちゃって。それがね、1台2台とかのそのクレイジーな人だけじゃなくて、本当に何台もいて、多分なんか赤信号をみんなで渡れば怖くない的なねそんな感じだったと思うんですけど、いやもう本当信じられなくて。で、まあ渋滞ずっとまあ何分かあって、でまあ Google マップ見てたら、まあもうどうやら通行止め、その先のその火事が起こってるところで通行止めになってるみたいっていう表示がされてたので、みんなね、ああじゃあもう通れないんじゃ、なんとかしてここから抜け出そうってなったんだと思いますけど、でもだからといって逆走します？でね、さらに今度は逆走は逆走でも、U ターンして逆走するんじゃなくて、バックでブーンって戻っていく人まで現れて、いやいやいやいやいやいや、渋滞中とはいえども高速道路の上ですよ。いやいやいやいやいやいや、もうみんなね結構な速さでねバックしてブーンって行くんですよ。で一番端のレーンと、でさらにその横の路肩も使ってみんな戻っていって、まあ戻っていってっていうか、まあ、逆走していってね、その一般道に出るための入り口に向かって逆走していったんですけど、いやいやいやいやでなんかもうみんながみんな揃いし始めて、よくわからない状況になってて、U ターンをして前進して戻る車とバックでブーンっていう車が混在していて、なんかもう車と車がこんにちはした状態でブーンってなんか逆走を走っていったりして、もうちょっとね本当異様な光景でした。で、まあ、そんなのをわーって見てたら、UPS っていうアメリカの大きな宅配会社があるんですけど、まあ、日本でいうヤマトとか佐川とかそういう系ですね。その UPS のトラックがね、隣の隣のレーンぐらいに、私の車の隣の隣のレーンぐらいにこう走ってきてて、で最初その運転手が、え、なんじゃこりゃ、 なんでこいつら逆走してんのみたいな感じで、え、なんだ一体何が起こってんだ、ふう信じられねえみたいな感じで首をかしげてたんですよ。で、まあ、私は別にその運転手と目が合ったわけでも何でもなかったんですけど、まあ、そのふう意味わかんねえぜみたいな表情を見て、あ、わかるよわかるよあなたの気持ちと思ってたんですけど、なんとその数十秒後、その UPS のトラックも U ターンして逆走していきましたおいおいおいおい、まあでもそういう一般の車だけじゃなくて、営業車とかも、そのビジネスの車とかも、もう数えきれないほど逆走してて、改めてねすごいなアメリカって思いました。いやー、渋滞でね、まあそりゃ急いでてね困る人たくさんいると思うんですけど、これ日本だったらありえないですよね。高速で逆走なんてしないでしょ、みんな入り口から出るなんてことしないと思うしね、こうバックでブーンなんて高速道路上でしないでしょ。車と車がこんにちはします？見たことあります？日本でないですよね。もういや怖かった。よくね事故が起こんないなと思って、いやもう実際起こってたのかもしれないですけどね。で、まあ本当に良かったなと思ったのが、うちの旦那がね常識人で、U ターンしない人でよかったなって思いました。はい。でまあ結局ね、進んでいったら、通行止めにはなっていなくて、ゆっくりだったんですけど、まあ、進んでて、まあ、そんなに時間をかけず無事我々は渋滞部分を抜けることができました。はい。でまあその山の火事はね、渋滞がその火事の原因だったんですけど、火事が原因だったんですけど、その高速道路の本当もすぐ脇の山のところで結構激しく燃えてて、 もう炎もバッチリ見えぐるぐらいワンワン燃えてて、おお、これは通行止めになってもおかしくないなってレベルでした。もうゴーゴー燃えてましたからね。いや本当に怖いです。あとね、山火事ではないんですけど、つい本当数日前に私の住んでいるアパートでも火事というかぼやがあったっぽくって、あの全然大丈夫だったんですけど、何事もなかったんですけど、いやね実際ぼやがあったかどうかも不明なんですけど、この前夜中だったんですけど、3時ぐらいに、夜中の3時ぐらいに、あれなんか臭くないって我々夫婦気づいて起きまして、あのすんごい煙臭いんですよ、煙たいんですよ明らかに。あのでうえってなってすぐ飛び起きて、まあ、まず我が家の家の中を確認したんですけど、特に何も起こってなくて、やばい周りの家だ、どっかが火事だって思って、で外に出たんですけど、確認しに外に出たんですけど、特にねどこからも火は上がってなくて、でも本当もうおやばいなってほど煙臭くて、なんか何かが煙臭いっていうか、こう何かがこういぶっていぶったって言うんですけど、いぶした、ちょっと日本語が分かんないですけど、なんかこう焚き火の跡みたいな、でうわこれやばいんじゃないと思って、でまあうちの旦那がアパート一周ね回って確認したんですけど、特に火事が起こっている風でもなくて、でまあ夜中の3時ですからね、他の家をノックして起こすこともできず、まあ火も見えないですし煙も見えないですし、でまああれって思って、でね、そしたらちょうど隣の家からね、アパートの隣の部屋の人がね出てきて、おやっぱこの匂いに気づいたのかと思って、あーエクスキューズミーって言って、臭いですよね何かあったのかなって話しかけたらそれがね、ただ酔っ払っているのか、あのマリファナなのか知らないですけど、ちょっとこうヘロヘロしてるおじさんが出てきただけで、別にその人こうあの煙の匂いに気づいて出てきたわけじゃなくてただね、ただ外に出てきたっぽくて、なんやねんってなったんですけど、まあともかくどこも火事ではなくて、でもまあうちの中に戻ってくると、まあベッドルームに戻ったらやっぱり臭くて、明らかに臭くて、リビングルームよりもベッドルームの方が臭かったんですよね。まあ謎なんですけど、でもとなると我が家の上の階の人か、もしくはベッドルームが面している隣の家か、まあ、どっちかで火事まではいかなくてもぼやっぽいものがあったんじゃないのかなっていう話してて、でもねそのベッドルームが面している隣の家ってそのヘロヘロのおじさんが出てきた家なんですけど、まあ、その家がねもしもぼやってたならそんなのんきにねヘロヘロなんてしていないでしょうし、まあということは上の階のね2階の人たちが怪しいのかななんて思ったんですけど、まあ、真相は謎です。そのうちの上の階の人がですね、最近、まあ、つい引っ越してきたばかりなんですけど、何なんでしょうね、ちょっとわからないんですけど何があったのか、まあ、ひとまず、まあ、確認しても、まあ、何もわからないですし、まあ、何かが起こっている風でも、まあ、なかったので、私たちもまた寝ることにして、まあ、寝たんですけど、その時はで、まあ、数時間後、3時間ぐらいして朝になったら、その煙の匂いは消えてました。何だったんですかねでも怖いですよね。うちのアパートなんてね、もうすごく古くてボロいので、火事なんて発生したらね一発でやばいと思います。もうなんかしかも今昼間なのに後ろで急あの消防車の音聞こえてるしね、本当火事多いですね。いやしかもね、うちのアパートの周りの住人の人とかね、あなたたち大丈夫ってなんかちょっと心配なねしっかりしてない人が多いんですよ。あの横の家の、 あのヘロヘロのおじさんもそうですけどまあそんなこと言ったら怒られますけどね。でもなんかちょっと心配ですね。私自身もねおっちょこちょいなところあるので、まあ、ちょっとしっかり火の元をね日々チェックしたいと思います。はい、まあ、ちょっと結構長く話しましたが、今回はカリフォルニアで猛威を振るっている火事について、まあ、それに伴う計画停電とか、先日目撃した高速逆走事件、まあ、そして、我が家で先日あったぼや騒ぎについてお話ししました。まあカリフォルニアだけではなくてね、日本もね寒くなるにつれて乾燥してきますからね、あの皆さん一緒に 火の元気をつけましょう。アメリカあるある。はい、このコーナーはアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら。トゥルルルルルじゃん。車のメンテナンス、みんなしなすぎ。あるあるあるある。はい、アメリカはですね、車検っていうものが存在しないんですよ。スモークチェックって言って排気ガスのチェックは数年ごとにする必要があるんですけど、もしかしたらカリフォルニアだけかもしれないですけど、でもその排気ガス以外のその他の、定期点検とかメンテナンスとかはもう完全に自己管理なんですよ。でしっかり点検に持っていく人は持っていくんですけど、もう全然そういうのしない人は全くしないっていう感じで、だからね、よく道端で故障している車を見るんですよね。でさらにアメリカって中古車文化なんですけれども、新車でもちろん車買ってる人もいますけど、ブルジョワの人たちはね、でも中古で車を買う人もたくさんいて、でさらにこうすごい古い車に乗ってる人もたくさんいるんですよ。こう古いもいろいろあって、古いデザイン、古い型の車が好きっていう人、トラックとかね、なんかすごいなんかヴィンテージっぽい車とか、そういうのが好きな人はしっかりとメンテナンスしててね、古くても綺麗にして乗っているんですけど、そういう古いじゃなくてとりあえず安い車で乗れればいいっていう人の場合はもう全然メンテしない人が多いんですよね。だからね、よく道端で壊れてるんですよ。ボンネットこう開けて止まっているんですよね、あれみたいな感じで。でもうそんなね、ボンネット開けて故障して止まってるっていう車を見ない日はないぐらいに結構みんな故障してるんですけど、この前ね、もうアニメを見ているんじゃないかっていうような状況に遭遇しまして、近所のメキシコ料理屋さんにね、メキシコ料理レストランにタコスを買いに行ったんですけど、そこドライブスルーがあったんで、ドライブスルーの列に並んでたんですね。そしたら私たちの車の前の前の車がいきなりボンって言って爆発を起こして、煙がモクモクモクモクモクって立ち込めたんですよ。煙だけで炎が上がってたわけではないんですけど、もうよく本当にアニメで見るような、そうですね、ルパン三世とかでこうルパンの車、黒い車でこうブーンって走ってて、ボンネットの部分がボンって言ってチャララララみたいな感じで、ああいうなんかあるじゃないですか、そういうシーン。本当にあんな感じで怖っと思って、だって車のボンネットのそのエンジンが入ってる部分爆発したらね、もっとさらに爆発するんじゃないのと思って、そしたら後ろの後ろにいる私たちも巻き添え食らっちゃうんじゃないかなと思ってすごい私はえーってなってすごいビビったんですけど、で私たちはもうそのちょっと離れようって言ってドライブスルーするのは諦めて、ちょっと遠くに車を止めたんですけど、でね、そのボンって爆発した状況でも車は動いたみたいで、なんかその爆発した車はその後ちょっと移動してましたけどっていうか私だったらね、もうひとまず車置いて逃げて安全なところに、ね、数分間大丈夫かなって避難すると思うんですけど、こう二次爆発とかしないか心配じゃないですか。でもなんかその爆発した車に乗ってた人たちはなんか落ち着いた感じでね、普通に車の中に乗ってて、ああ爆発しちゃったみたいなそんな程度なように見えて、おいおいおいと思って、いや本当にびっくりしました。でもその後どうなったのかね全然知らないんですけど、私たちはタコスをゲットして無事帰ってきたんですけど、いや普通にそんな普段生活してる中で車がボンって爆発するの見るみたいな すごいなと思って。でさらにですね、その数日後、まあ、今度は、別の車なんですけど、あのうちの我が家の家の外にね、ある日の午前中出たら、家の前の道に路駐していた、まあ、どっかの車の、これまたねボンネット部分からボーボー炎が上がっててちょっとあまり想像できないと思うんですけど、はい、あの家の外に出ました。で道路があります。そこに路駐している車から炎がボーボー上がっている、はい、そういうシチュエーションだったんですけどあのちょっと燃えてる程度じゃないの、もうほんとボーボー燃えてて、えこれやばいっしょ的な。でいやいや爆発するんじゃないのと思って、その数日前にね爆発見た後だったので、ちょっとやばいと思って、でもそしたらなんかそのボーボー燃えてるすぐ隣に女の人が立ってて、なんかその人の車じゃなかったっぽいんですけど、その人はなんか誰か友達が迎えに来てくれるのを道端で待ってるみたいな、なんかそんな雰囲気だったんですけど、えなんでそんなとこに立ってんのと思ってえ大丈夫みたいなことを聞いたら、あの911あの消防車ねもう呼んだからそのうち来ると思うからきっと大丈夫よみたいな、なんかこれまた落ち着いた感じで話されて、いやいやいやいや、そんなすぐ隣にいないでね、もう少し離れなさいよって私言ったんですけど、いやとにかく本当にびっくりするほど燃えてて、なんかスタントマンもびっくりやわみたいなでとりあえず私はビビっちゃって、すぐあの旦那に電話して怖いよって話して、まあそしたら、まあ、とりあえず私もね、あの911あの追加でもした方がいいんじゃないって言われて、あ OK と思って、でまあ私も911しようとしたら、まあ、ちょうど消防車が到着して、まあ、数分後無事その燃えている車は鎮火したんですけど、いや爆発しなくてよかったと思いますね。まあそのね路駐してた車が燃えてたのは、まあ、何が原因なのかは実際分かんないんですけど、不明なんですけど、でもその車ももうすっごい古い車で、もう明らかにメンテナンスしていないだろうなっていうこう見てくれだったんですけど、だからまあ何かが破損してね、それがまあ何かなっちゃって炎が上がってたんじゃないのかなと思って、だって普通の車いきなり燃えないでしょいや怖いですよね。まあ、と言いつつもね、私たち夫婦もしっかりと点検しているかあのって言われたら聞かれたらしていないんですけど、まあ、予防処置ですからね、まあ、爆発する前に我が家の車もしっかりと点検メンテを行って、まあ、定期的にねチェックしていきたいなと思います。皆さんもねあのいきなり車が爆発しないように本当気をつけてください。はい、宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード83、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。あと YouTube でも同じ宿泊アメリカンライフという名前でチャンネルを持ってまして、あのこのエピソード同じようにアップロードしていますので、 YouTube で聞いた方が聞きやすいよという方はどうぞそちらから聞いてください。また YouTube のコメント欄でのコメントもお待ちしています。なんか最近一気に寒くなってきましたね。まあ、あの私は比較的温暖なカリフォルニアに住んでいるんですけれども、それでも朝晩いや寒くなってきたな、冬が来たなみたいな感じがしているんですけれども、まあ、もっと寒い地域の方とかねあのいらっしゃるでしょうし、日本も、まあ、結構寒くなってきたって聞きますので、皆さん風邪などひかないように、まあ、そして日本の皆さんはね乾燥、あの空気が乾燥していると思いますので、どうぞ火事とかあと車の爆発に本当に気をつけてくださいね。はい、ということで本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!